はい、ということで始まりました東京ミルク放送局です。この番組は映画、漫画、アニメ、心霊など愉快なことを紹介していく番組です。 MC は私 TMS 東京映画映像学校学校長ちゃんまつスカイウォーカーです。よいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよ、そして本日お相手は
劇団東京ミルクホール北野内直人です。
はい、インフルエンサー直人に来てもらいましたけど、はい、
そうなんですよ、
インフルエンサ
ー全然あれなんですけど僕、はい、あと今撮ってるのは9月なんですけど10月の頭に、
はい、
健康診断って、
はいはい、
その日までに10キロ落としたいんですよ、ね、
うん、
あと10日しかないんですよ。
10日で10キロ、
はい、10日で10キロ落としたいんですけど、
うんうん、
どうしたもんかなって思って
、ゴールビッシュまださりますけ
どそこに繋がってくる。コーチングしてください。
コーチング10キロ落としたい、
うん、
まあ一応、まあ、私も10キロ痩せました。お経験者から言わせてもらうと、
うん、
食べない、
ただやっぱりそのね、あの健康、僕太ってるからその健康の導く人って面談しなきゃいけないんですよ、太ってると
そう、そんな人と長くなるからね。
そうそう、は
い、その健康へ導く人とね、
そう、はい、導く人と面談しなきゃいけないんですけど、うん、その人に言われたのは抜いちゃダメだ、朝昼晩って。
それはその人の立場上そう言わざるを得ないじゃないですか。
そうね、
その人が抜いていってたら元も子もないでしょ、うん、
一食たりとも抜いちゃダメ
だからね。松本幸四郎がセリフなんか覚えなくていいんだよって言わないでしょ。
だからねじゃあ抜くと絶食、
絶食、幸四郎なんか覚えてきちゃい、覚えてきてるよ死ぬほど。
そうね、
うん、全然覚えてきてないよ多分現場には
絶食か。
絶食です。
絶食したら落ちますかね。
いや落ちる落ちる落ちる。
ちゃんまつさんなんで痩せたんですか。
なんで、あ、どうやってってこと、
うん、絶食、
もう基本食べないよね。
基本食べない、
基本食べない、一日一食、相
撲取りみたいな生活しない
、う
ん、
1日1食と、あとまあちょっと軽いストレッチとか、
うん、え、それを痩せようと思って始め
たんですか。そうですそうです、
あ、
10日で10キロでしょ、うん、これはだってプロボクサーでもかなり厳しいよ。
厳しいですね。
井上尚弥先生でもかなり苦戦するレベルだと思う、
減量失敗が見えてる乗ってね、減量失敗が見えてる、
ちなみにだから、え、10日であと10キロ、
うん、
食べない以外はないんじゃないかな。だってエネルギーを入れなきゃあと使っていくだけだから。
まあね、
うん、
そうなんですよ。そうなんですけど健康を害したくもないですよ、うん、
だから今の状態が一番健康を害してるんですよ。
ああ逆に、
うん、
で今始めてるのはとりあえず晩ご飯を豆腐にするって。
そんなねな、丸の内の OL みたいな、ね、何にも変わんないよ、
うん、
今さら
今さら
今さら。
とりあえずね、夕食豆腐ダイエットっていうのをちょっとやってますね。
物足りないでしょ。
いや、何のために生きてるのか分かんなくなっちゃった。灰色の人生だ。
あと、前ちょっと聞いてなるほどなと思ったのは、うん、蕎麦。
蕎麦ね、うん、麺類だったら一番蕎麦がいい。
そばを死ぬほど食って腹いっぱいの状態のままもうすぐ寝る。
え、それで何で痩せるんですか。
そばはすぐ消化される
ん
だ、
うん、
でかといってエネルギー量も高くないから腹がいっぱいだと思ってるけれども実はそんなに取ってない。
へえ、腹いっぱい食ってもいいんですか。
腹いっぱい食っちゃう、だから本当に食えないぐらいまでいっちゃっていい。
うん、
それが多分普通の一食ぐらいのな
ん
かカロリー量らしい。
へえ、そばダイエット、
うん、あとはちょっとこれ秘密なんですけど、うん、丸亀
せえねなんで秘密なんです
かちょっとね、丸亀製麺の人から OK もらったんですよ、
うん、
OK もらったんですけど丸亀製麺のぶっかけに
アホみたいにネギを入れて食う。あれ無料なんで、
うん、そうね。
でなんかみんな気使ってちょいちょいだけど、うん、あれはもうねロボで切ってるから、うん、もういくらでも行っていいって言ってた丸亀の人が、だからもうアホみたいに二郎みたいに持って丸亀を食うとすげえ多幸感があふれるんだけど、実はそんなにカロリー量はいってない。
うどん、
うん、
へえ。
ダメよ、あのなんかあのセットの天ぷらとか言ったらダメよ。
ああ、天かす的なやつね。
天ぷら、天かすは多少あったらいいっつって。
あ、そうなんですか。
うん、天ぷらはダメって。
ああ、トッピングのやつね。
そう、
うん、いやでもあれ誘惑してくるんですよね
そうだから、そういう風にできてるのあのシステムはね。
そう、
かき揚げとか
買わせる、必ず目の前通らされるじゃないですか。
そうそうそう、うん、とりあえず食わない。
そうね、
はい。
じゃあまあ10日後の僕を見といてげっそりしてますね。
1ヶ月前と比べて何も変わってない。
10日後の僕で、今日は何なんですか。
今日は、はい、9月2日にですね、うん、発売されました、あの近畿地方のある場所についての瀬筋さんが書きましたですね、はい、新刊の汚れた聖地巡礼について、これを読みました。
9月発売、
はい。
どうでした。
これを読んでないでしょ。
読んでないです。
みんな読んでないから
、うん、何の話なんですか。
でも本当それこそ何の話なんだろうかなと思って、うん、読んだんですよ、
うん、
まず1ページ目をめくって最初に、うん、ちゃん池が選ぶ最強心霊スポット5選。ちゃん末じゃねえ
よ、完全にパクられてますね。
出たよ、背筋さーんと思って。
完全に意識してますね。
あ、完全にちゃん末のこと意識してる。で、なんかいろいろこういうなんかカラーページみたいな写真があって話が始まってくるんですよ、うん。で、どういう話かっていうと、はい、名前は分かんないうちだな、YouTuber の人、
はい、
ちゃん池かな、それこそ、
うん、
池田くん、
うん、
ちゃん池
、
うん、池田くんっていう YouTuber の人が、うん、そこそこ人気があるから、
うん、
ファンブックを出さないかっていうところで打ち合わせをするところから、編集者の人と打ち合わせをするところから始まる、
はいはいはい。
でこのちゃん池の池田君がやってるあの心霊スポット巡りの YouTube がどうやらちょっとだけ違うなと。なんで人気を博してるかって言ったら、池田君は何にも幽霊を信じてない、
うん、
で廃墟とか行っても、はい、じゃあ行きますみたいな感じで、うん、その普通にスースースースーって入ってい っちゃう、
はい
はい、ね、よくありがちなの、うわーっとみたいな、出るかな出るかな、うーみたいな、
はい、
長順系の、まあ、
そういうやつなん
でしょ、じゃなくて普通に、あー、はい、何もないですね、はいはい、あ、何もないですね、うん、OK です、はいはい、はい、じゃあ何もありませんでしたみたいな、うん、そういう、
はいはい、
確かにそのスタイルってないよね、
うん、ドライな感じの、
そう、
うん、
ということで来てましたけど、まあ確かに暗くて足元危なかったですけども、あのここも何も出ませんでしたみたいな、うん、そういう、
はいはい、
あ、確かにそのスタイルの YouTube をやってる人はいないなと思って、それでこう人気を博してる、うん、でその中でもいろいろ見た中でも、あのいろいろ取材した中でも後々調べたら、
うん、
いわくつきだ、おかしかったっていうところを3選をこのファンブックで、
うん、
この映像の中でもしかしたらちょっと池ちゃんも気づいてないけど、うん、素材を見直したら実はこうだったんですみたいなのを紹介しようみたいな。
なるほどなるほど。
要はなくても作っちゃおうよって話をしちゃってるのも
う、
第1章からそっちの売れるし、
うん、
って言って、で、小林さんという編集のおじさんが来るんだけど、編集のおじさんはなんかどっちかというと中立立場、
ほうほう、
まあぶっちゃけ売れればいい。でちゃん池もまあ別にまあやらせをやったところで、
うん、
まあ別に誰か傷つくわけじゃないんだったらいいんじゃないですかみたいな、
うん、
はいみたいな、結構ドライな感じ、うん、で、一個一個、要は再生回数の多いやつでおひれを作っていこうってやつなんだよね、
はいはいはい、フェイクド、フェイクな、
うん、でだから汚れた聖地巡礼について、
あ
で1個目がこの 最強心霊スポット変態小屋でここでこういう逸話が実はあったんじゃないかみたいな、
はいはいはい、作っていくん
ですね。作っていくで第2章が天国病院みたいな、うん、っていうふうに話が進んでいく中で、うん、第4章が臨海ラブホ、リンネラブホか、うん、リンネラブホとかなんかそういうようなやつで、もう一人登場人物が出てきて、その人は、その人もライター うん、なんだけど見えちゃう人、
実際に霊感がある人、
うん、そう、うん、でチャイキは何にも信じてない、うん、で、小林さんはフラットな立場、うん、でもう一人出てきたこの女の人の、ライターの人はもう見えちゃう人、うん、でその人が入って実は池ちゃんさ見えてないって言ってるけど本当みたいな、
ほう、
あなたの後ろにさみたいな、まあ言うのやめとくわみたいな、なんかそういう話から、うん、おいちょっと待てよみたいな、うん、って言って本当に幽霊をが幽霊とか心霊っていうのがまあどれが何が本当なのかわからなくなってくる、うん、でこの女の人も見えてるって言ってるけど別に裏もあるわけじゃないから、うん、それのなんかまあ裏の取り合いじゃないけど、
ああなるほどね、
うん、
ホラーなんですか、ホラーではない、
あでも要所要所で出てくるこの心霊スポットのサブエピソードみたいのは完全にホラーですね、
うん、ああなるほどね、
だから近畿地方のある場所についてみたいな、ね、うん、なんか細かい話がバババっていっぱいあってそれが一個の流れにつながっていくっていうことじゃなくて一個のお話だね、
なるほどね、一、うん、個の小説という
、そうそうそうそうそう、うん、でなるほどと、
おうい
うふうに、もうじゃあ最終的にこの本は出版できたのかと、あとこの3人に実は3人同士も知らないようなここに来るまでのいろいろね深い事情がある、うん、っていうのがだんだん明かされてくる、
なるほどね、
なんで見えないって言ってるのがいけちゃうか、なんで小林っていう人は中立なのか、うん、なんでこ の, あの女の編集者の人は見えるって言ってんのか、それもちょっと理由がある、う
ん、それは全部語られてるんです
か、全部そのこれ入ってます、うん、で最後にじゃあ誰が一番おいしい思いをするのかっていう、じゃあおいしい思いっていうか、まあ、だからさ要は幽霊がいるかいないかですよね、
あなるほどね、
っていうところで、ああなるほどなと、うん、面白かった、
面白い、ああなるほど、へえ、
元気なあなたが生まれますっていう感じですね、ああなるほど、これ読めばね分かる、フリー編集者の小林が出版社に持ち込んだのは心霊スポット突撃系 YouTuber チャイン池こと池田のオカルトヤンキーチャンネルのファンブック企画だったと、しかし書籍化企画を通すにはオカルトヤンキーチャンネルのチャンネル登録者数は心もとない、企画内容で勝負するべく過去に動画で取り上げた心霊スポットの追加取材を行うことに、池田と小林はネットなどで集めた情報をもとに読者が喜びそうな考察をでっち上げていくと、うん、先にこれを読めて
る、なるほどね、そうね、確かにあらすじ書いてありました、ね、
あらすじ書いてありました、
うん、はい、面白いと、
うん、
節子さんね、
はい、
稼ぎますな、
もう一発の
一
発のもう小説家先生ですよ、
小説家先生ですな、うん、あの近畿地方はね、だんまん売れちゃうとやっぱりあーって感じがちょっとひがみ根性が出ちゃうんですよね、
それは何そのなんかそれはもう自分が見つけたのにみたいなそういう感じじゃなくて、
じゃなくて結局書いてる人が分かんないっていう状態じゃないというか、書いてる人に対しての情報がちょっとちょいちょい出てきちゃうから、
まあ、確かにね当時はもう最初のうちはもう顔と名前も分かんないし、うん、満田晋三だって言われさんだって言われてたもんね、
うん、そうなんですよ、だから俳優さんとかでもホラーに出てる人ってやっぱ、ね、知ってる俳優さんが出てくるとああまあどうせって思っちゃうんですよね、どうせこの人はみたいな
まあね、
うん、
まあ有村架純が出てきたら死にはしないよね、
死にはしないだろうと思っちゃうから、うん、そこでちょっと怖さ半減しちゃうんですよね、僕なんかからすると、
この前でも見に行ったあのミキケさんのあの子は誰かなんかはもう開始1分で彼氏役の染谷君が車に吹っ飛ばされて死んでた
よ。あれ逆手に取ってくれ
た。そう、完全に逆手に取ってくれた。それ見て吹き出しちゃって、開始1分で死んどるやって言
って、逆手に取ってきました
なんだよ、ただ幽霊が出てくるんだけど、その谷君は、仕事はあるんだけど、開始1分で死んどるよ、みんな知っとる俳優がと思って。
そうね、絵的にはね、がっかりしちゃいますよね、ファンは見て、って思うんですよね。ただやっぱりね、そういうのあるんですよ。売れちゃうとちょっと
売れちゃいましたよ。まあそれはしょうがない。
まあね、
でも面白かったのはしょうがないじゃん。
まあ確かに確かに、それは売れるべき、売れるべくして売れてるんですか、いやー、ちゃんまつさんは幽霊信じてるんですか。
その汚れた聖地巡礼みたいな話ですね、それをこれを読みながら、なんか前にも北の内さんに聞かれたなと思った、信じてるに決まってるじゃないですか。
うわ、え、なんでなんで
信じてる方が夢があるじゃないですか。
いや、それは確かにそうなんですよ、
はい、
それは僕もそう思います、もし僕が死んでね、幽霊をやるかそれとも成仏するかの二択だったとしたら間違いなくやるんですよ、幽霊ね。だから そういう意味で死んで終わりじゃないから、そう思った方が楽しいんですけど、だから前も言いましたけど、やっぱね、なんかどうもやっぱり偽物が多いからこの世の中って本物に出会いたいわけです
よ。もうええでしょ、
そう、ね、
もうええでしょ、
そう、ね、
この自明心もなっちゃうんですけど、いや、ただ単純にまだ測定の仕方が分かってないだけで何かしらの現象は起こってるんだろうなっていうような気が、 X 線みたいなもんなんだろうなっていう気がしますよ、
はいはいはい、確かにね、不思議な現象は確かにね、あるんです
よ。だから100年後にはなんか幽霊って言ってたよね、このことをみたいな感じになってそうな、はい
は
い、
解明されてね、
解明されて、それがすごいかすごくないか置いておいたとしてね、
なるほどね
っていう気がします。
まあ確かにね、行った方がロマンもあるし、まあ分かんないことは全部それのせいにしないからね
だからめっちゃ仕事柄こういう撮影機材とか、そういうの扱うわけなんですよ、
はいはい、
で私は、制作演出部なんで、撮影部ではないんですね、で撮影部じゃない最大の理由は何なのかって言ったら、原因不明でカメラが動かなくなったりとか接続がおかしくなったりすることが結構な確率であるんです。これはね、幽霊とかじゃなくて、
普通に
、家のテレビをつなごうと思ってさ、つかない時ないじゃん、365日、つかなくなったらさ、もう故障じゃん。
故障ですね、完全に。
それはわかるじゃない、でも普通につかなくなるのよ、なんかわかんないけど。でそれをまたケーブルを変えてみたらついたりするわけだから、まあ、ケーブルを変えるぐらいだったらいいよ、なんかもう全然違うようなシステムの組み方をしたらついたりとか、昨日までこれでいけてたのがとか、原因不明でダメなものが急に良くなったり、その逆もまたあったりするのよ、で一応仕事的にはこれがダメだったらこうしたら良くなった、じゃあここがダメだったのかなっていうところで、当たり前だけど原因を追求しないといけないんですよ、はいはいはい、仕事上は、それが面倒くさすぎて俺撮影部やめました。
なるほどね、原因追求が、
でもう見ててかわいそうなんですよ、
まあ、特にね、理由があるわけじゃないからね。
さっきまでついてたモニターが急につかなくなっててこの道10年来の人があれあれとか言ってるんですよ、で急にまたついたりするんですよ、原因がないんですよ。でそういう時は心霊だねって笑いながら言ってるんですけど、
ああなるほどね、理由が分かんない、
でも理由が分かんないことが多く起こりすぎなんですよ、これは別に心霊の話じゃなくてね、だからあるんで撮影部はやってないです、
ね、
単純に。
ただまあその理由が分からないことが起こるっていうことを が普通だと思ってればまあ別にね。
そうなんですよ、それがデフォルトなんで、
うん、その
それプラスどう考えてもおかしい時もあります。でどっちかっていうとなんかこういうような怖い話とかそういうのを取材する時の方が調子が悪くなる、打率が上がるような気はします。
へー、あ、そう。
だから何かしらの現象なんだろうなっていう気はしてます。
まあそうでしょうな、うん、だから
木下さん信じてるのこっちは。
僕ね昔は信じてました。
何その少年の心を持ってた頃はみたいな。
昔はやっぱり信じてたし、あのあれなんですけど、だからその信じるあまり いろんな心霊スポットに行くようになって、
はいはいはい、
で全く見れなくなって、
はい、
全く見れなかったんですよ、
はい、
いないじゃねえか、
うん、
騙しやがって、
チャニケ状態
ですね。そうそうそう、でそれで信じなくなりましたね。
それは一発でかいのをね、うん、経験した方がいいような気がする。
そうなんですよ、なんか経験させてくださいよ、一発でかい一発でかい人生観が変わるようなやつもうなんかね、でも説明がつかない事態はありましたよ、
うん、
例えば一人暮らしで寝てる時に天井が光って
たんですよ。ああ、そのおかしいじゃん、だから
おかしいでしょ、
うん、
でもこれが幽霊、いや不思議だけど、まあ、カーテンも全部閉まってるし、外から明かりが入ってくる状態じゃなかったのに天井だけフォワーって
。おかしいじゃない。
え、確かにおかしい、確かにおかしいんだけども、でしかもそれ見てるのは僕だけじゃなくて、その時僕ん家に泊まってた人も見てるんですよ、うん、天井光って
る。じゃあもう共通で見てるってことはもう見間違いじゃないよね、一人じゃないと。
で見間違いじゃないんだけど幽霊じゃないんですよ残念ながら。
だから貞子みたいのを期待してるわけ。
まあできればどっちかっていうと、だってそれって幽霊じゃなくて UFO に連れされる方じゃないですか、天井光ってる。
確かにね、
その光の線が降りてきて僕が UFO に連れて行かれるってちょっとどっちかっていうとそっちなんで、
まあ、どっちかっていうとね、うん、まあ、でも怪現象起きてるじゃん。
いや、まあ怪現象なんですよ。怪現象だったし、それこそ一番最初にお付き合いした人ちは幽霊屋敷でしたからね。そう幽霊屋敷と言われてましたからね。確かにその人の家の1階にいると2階で誰かが走ってるんですよ。
おー、
確かにお父さん、
はいはいはい、
ネズミでしょと、
はい、
いや人だと、人らしいんですよ、ネズミじゃないらしいんです。いや俺で僕実際見に行っても誰もいないですよ、
はいはい、
いてくれよ
それが怪異なんじゃん、うん、
いやいや怪異なんだけど、
それで貞子がいちゃダメなのよ。
いやだからもう いてくれたら信じられるのに、信じたいんですよ僕は。
いや確かに、
うん、
もうここ何年かでね、
うん、
いろんな、まあこのちゃんいけもそうだけど、はいはいはい、いろんな YouTuber の人が、
うん、
まあ、日本もそうだけど世界中の人が、
うん、
いろんな廃墟とか心霊スポットに突撃してるわけじゃないですか、はいはいはい、うん、僕らが子供の頃見てたテレビの日じゃないぐらい物量をが投下されてるわけですよ、うん、
はいはい。
だけど三茶のポルターガイスト以外に何も撮れてないんです。もやとか、
うん、
ちょっと音がするぐらいですよ、うん、正直、
はいはいはい、そうね、
実際に撮れてるのはあれだけ。
いやただね、三茶のポルターガイストに関して言うとはっきり撮れすぎなんです
よ。いやだからそこはさ、うん、言い出したらキリがないじゃん。
劇団員の人がやってる感じなんですよ
劇団員の人がやる幽霊の手の動きはあれだよね、
あれなんです
よ、あれ SET 感あるよね、
うん、最初に習うんじゃないのっていうぐらいの幽霊の動きをするし、はっきり映りすぎてるから、いやちょっと違うんだなっつってね。
だからでもまああれはまあ一回置いといたとしても、うん、基本は取れてないっていうことですよ。
まあそうね、だもう
となってくると取れないんじゃないかって。
ああ今の映像技術では、
うん、そもそも
そうね、だ 僕らも見えないっていう可
能性は。心霊写真が減ったのはなんかその加工ができない、加工とかがもう今普通にスマホで撮るからできなくなったからだっていうふうに言われてるんですけど、うんうん、俺ちょっと逆だと思ってて、昔写真って特別な日だったり特別な時に撮ってたじゃないですか、うん、で今常日頃スマホで撮れるし、それこそ最近の若い衆は毎食毎食飯を写真で撮ってるぐらいの勢いなんですよ、うん、見返さなくなってんじゃねえかな。
でもね、心霊写真は信じてるんですよなんでかというと、うん、実際に心霊写真を撮って見たことはあるからなんですよね、うん、でそれっていうのはプール終わり、プールの、なんていうんですか、レッスンに行くプールに一回通ってて、
うん、
僕がね、でそれで友達と一緒に出てって、友達の親父さんがその僕とその子が並んでるところを撮ってくれたんですけど、そしたらその友達の方の下半分の下半身が燃えてたんですよ。
燃えてる消えてるじゃない、
火が
ファイヤー
になったんですよ。で、あの、なんていうんですか、撮ったらすぐ出てくるタイプの、
あ、インスタントカメラで、はい、
うん、
はいはいはい、
やつで撮って、バーって回してたら、え、ちょっと待って、これどういうことってなったんですけど、でもそれを見てからその子に何かあったわけではない
んです。ないんだ。
ないんだけど、火が出るってことは、火が映り込むってどういうことっていう、カメラ、本当に炎なんですよ。でこれがカメラの中で起こってるんだとしたら、ね、うん、やばいでしょと、
うん、
だからね、ちょっとそれからね、心霊写真
みたいなやっぱ見たからね、
そう
だから今はもう撮りすぎてて、だからインスタントカメラもそうだけど、うん、昔は現像してたから、うん、つどつど見てたじゃん、
うん、
だからあれっていうふうに思うけど、今見直さないのよあいつら、
あ、自分の撮ったやつをね、
うん、だから逆に見つかんなくなってるんじゃないかと。
なるほど、心霊写真が消えた理由、
うん、
そうね、
それは分からないでもないな、
うん、まあ写真はと少なくとも現像させるってことはまずないですからね、普通に生きててね、
うんうん、今日もだってうちの学生がなんかこう写真を撮ってそれを現像するっていう工程、
うん、
まあ、小道具上その小道具を現像した写真が必要になったから、うん、っていうんで写真現像でどこでできるかでどうやってやればいいんですかとかすげえいろいろ調べてた、
うん、
持ってきゃいいんじゃないの、
そうですね、持ってきゃいいだけ、
持ってく、え、何をフィルムをって、うん、フィルムだから
そうか、そうですよね、
そっか、そっか、分かんない、うん、
いや、まあ、
え、だから映るんですかなんかはどっか売ってるだろうから、うん、ハンズかなんかでそれ買ってきて撮ってなくなったらそれをそのままビッグカメラに持ってきゃいいんだよ、
うん、
え、ビッグカメラってできるんですか、だからカメラついとるじゃないか、うん、ビッグなってい
いです、
ヤゴーでビッグカメラ言ってんだから大丈夫だよって、
ビッグでもヨドバシでもカメラ言ってますからね、
北村でもみたいな、同じだよみたいな、だからそうコントになっちゃってんだ、分かんないですよ、だから家電量販店であってカメラ屋さんだっていうところのスタートが分かってないから、
はいはい、
ああ、なるほどなと。
そうなんですよね。心霊写真だけはね、
はい、
信じてます。
でそれないんですか、その写真。
ないんですよ。
なんで？
だって僕、小学校の時の話ですから。
ああ、そう、記憶が曖昧な時。
で、しかもその友達の親が持ってるはずなんです
よ。ああ、そこそこ。
じゃあ、それ残してるかどうか、ね、自分の子供の下半身が燃えてる写真を残しておくかどうかっていうね。
友達のお姉ちゃんの卒業アルバムで、うん、同じ人の顔がケルベロスみたいに2つに分かれてるのはあった、
本物じゃないですか、
で後ろからちょっと同じ人をこうブレだと思うんだよね、
アシュラマンみたいな、
アシュラマンみたいに軽くなってて、でも確実に心霊写真だなっていう感じで出れるレベル、
ああなるほどね、
うん、それは見たら、おお本当だと思って、しかも卒業アルバムというオフィシャルに、
かわ
い
そうですね
その子かわいそう、
その子かわいそう、写真はね、ある、まあ、だから解析すれば、それもね、例えばその映り込んでるのも、まあ、なんつうんですか、なんか何か理由があるんでしょうけど、
うん、
やっぱ実際見せられるとやっぱり説得力違いますよね、うん、それが
汚れた聖地巡礼についてで、まあいろいろ、まあ分かると、あ、なるほど、なんかおろんのの立場ですよね。だから幽霊を信じてない人、フラットの人、信じてる人の立場から、うん、幽霊とか心霊現象ってのはどういうもんかっていうところがいろいろ書かれてるから、うん、ああ面白いなと思って拝見させていただきました。
じゃあ私も読んでみます。
はい、ぜひよろしく。前回ね赤だったから今回黄色です。
なるほどね。
そう、
デザインも
それは分かりやすいなと思います、うん、
デザインも変えてくる、
はい、っていう感じです。なので、汚れた聖地巡礼についてぜひね、面白いんでよかったら読んでください。
ありがとうございます。
よろしくお願いします。はい、じゃあチャンネル登録、いいね、
よろしくお願いします。
こんな感じで、あとシャープミルク放送局で、感想をつぶやいていただければなと思います。
はい、
はい、じゃあお疲れ様でした。
ありがとうございました。